さて、今回のディープダイブへようこそ。
よろしくお願いします。
手元にあるのが、LLM の進化を分析した専門レポートでして、これを読み解きながら、一つの大きな謎に迫っていきたいなと。
ほう。
なぜ今の AI って、GPT みたいな、そのデコーダだけの構造が主流になったのか。
ああ、なるほど。
その裏にある技術的な理由を解き明かすのが今回のミッションです。
面白いテーマですね。単に歴史を追うだけじゃなくて、なぜそうなったのかっていう核心に迫るわけですね。
ええ。
多分話の分岐点になるのは、トランスフォーマー、バート、それから GPT の3つかなと。
はいはい。
特に、元々の翻訳モデルって、エンコーダーとデコーダーの両方を持ってたのに、なぜ片方肉だけで飛ぶことを選んだのか。ここに注目すると、現代 AI の本質が見えてきそうですね。
では、早速その革命前夜から行きましょうか。トランスフォーマー以前は、RNN、再帰系ニューラルネットワークが主流でしたよね。
ええ、そうでした。
ソースを読むと、これ、かなり大きな問題を抱えていたみたいですね。単語を一つずつ順番に処理するから、GPU の並列計算が活かせなくて遅いとか。
まさに。そしてもう一つ、もっと致命的なのが情報のボトルネックです。
ボトルネック？
RNN は、長い文章の意味を、たった一つの、まあ、固定長のベクトルっていう数字の箱に無理やり押し込もうとしていたんです。
うん。
このソースの比喩がすごくわかりやすいんですけど、百科事典1ページの内容を一言で要約しろって言ってるようなものだったと。
ああ、それは。
当然文の最初の方にあった大事な情報からどんどん失われていくわけです。
うわ、それは無理がありますね。そんな袋白の状況で、2017年に Attention is all you need というあの論文が出てくるわけですね。
まさにコペルニクス的展開です。
はい。
革新技術の自己アテンション機構、セルフアテンションが全てを変えました。
ほう。
これは文中の全単語が他の全単語と直接こう関連度を計算し合う仕組みでして。
ああ、なるほど。
だから単語の物理的な距離に縛られずに文脈を一発でつかめるようになった。何より計算を並列化できるようになったことで、モデルを巨大化させる道が開かれたんです。
でもこの時点ではまだ翻訳のためのエンコーダデコーダ構造だったと。
その通りです。
なるほど。で、そのトランスフォーマーっていう共通の祖先から全く違う哲学を持つ2つのモデルが生まれるのが面白いですよね。 Google の BART と OpenAI の GPT。
ええ。
BART はトランスフォーマーのエンコーダ、つまり読み取り部分だけを使った読解のスペシャリスト。
そうです。学習方法が穴埋め問題って言われる通り、文の前後関係を双方向から同時に見て文脈を深く理解するのが得意なんですね。
ふむふむ。
感情分析とか質問応答みたいな答えを判別するタスクで圧倒的な性能を見せました。一方で GPT はトランスフォーマーのデコーダ、つまり書き出し部分だけを使って生成という一点に特化した。
同じ技術から生まれたのに、バートは理解、GPT は生成と全く違う道に進んだと。
ええ、
でも今や世界中が GPT のような生成モデルに夢中です。なぜ両方を持っていた元祖の形じゃなくて、エンコーダーを捨てたデコーダーだけのアーキテクチャがここまで圧倒的な勝者になったんでしょうか。
そこが今日の核心ですね。理由は大きく3つあると考えています。
3つ。
1つ目はスケーリング速との親和性です。
スケーリング速。
GPT の次の単語を予測するっていう学習目標は信じられないほどシンプルじゃないですか。
まあ確かに。この単純さゆえにデータを増やしてモデルを巨大化させればさせるほど性能が素直に向上した。
すごく効率的にスケールさせられたんです。
なるほど。シンプルだからこそ巨大化させやすかった。
そして二つ目が推論効率。これは特にチャットでの応答速度に関わってきます。
ああ、はいはい。
KV キャッシュっていう技術なんですが、一度計算した内容を、まあ、記憶しておくことで、次の単語を生成するときにゼロから計算し直す必要がなくなるんです。
あ、なるほど。一度考えたことはメモしておいて、次からはそのメモを再利用するみたいなイメージですかね。
まさにそれです。
だからチャットであれだけ早く返事が返ってくるのか、すごく効率的なんですね。
ええ。
そうなると、三つ目の理由はもっと根本的な、モデルの性能限界に関わるような話でしょうか。
その通りです。少し専門的になりますけど、低ランクボトルネックの回避が挙げられます。
ほう。
BART のような双方向アテンションは、例えるなら、性能は高いけど、道幅がどこか一箇所だけ狭くなってる高速道路みたいなものなんです。
ああ、なんとなくわかります。
結局そこが詰まって、全体の能力に上限ができてしまう。一方で、 GPT の構造はその道幅の制限がなくて、モデルを大きくすればするほど素直に性能が伸びていくポテンシャルがあったんですね。
より大きく、より早く、より賢くなれる構造がデコーダーオンリーだった。
と、そういうことです。
そうなると、そもそもの出発点だった翻訳というタスクも、今や AI にとっては数ある能力の一つに過ぎなくなったという感じがしますね。
まさに。かつては翻訳という単一目的の道具でしたが、今の LLM にとっては、膨大な知識の中から文脈に応じて最適な表現を生成する能力に過ぎません。
うんうん。
もっとフォーマルな感じで翻訳して、なんていうスタイル指定までできるようになったのはその証拠ですよね。
いやー、面白い。今回のディープダイブをまとめると、LLM の進化っていうのは、翻訳という特定タスクの専門家が、あらゆる知的タスクをこなす万能の基盤へと変貌する物語だったんですね。
ええ。
計算の鎖を解き放ったトランスフォーマーから始まって、理解と生成へ分岐して、最終的に最も効率的にスケールする GPT のアーキテクチャに修練していったと。
そうですね。最後に一つ、リスナーのあなたに問いを投げかけて終わろうと思います。
お願いします。
ハッター賞という AI の賞に、理解とは圧縮であるという哲学があるんです。
理解とは圧縮。
データを最も効率よく圧縮できるということは、その背後にある本質的なパターンとか法則を理解しているという考え方ですね。LLM が次の単語の予測精度を極めるには、言語のルールだけでなく、世界の物理法則や因果関係といった知識を内部に圧縮してモデル化せざるを得ないんです。
ふむ。
さて、この進化の先にあるものは、単なる高度な統計的予測の怪物なんでしょうか？それとも、世界の構造を理解し始めた知能のもがいなんでしょうか？この問いの答え、ぜひあなた自身で考えてみてください。